おはようございます。今日も始めていきます。今日のテーマは、昨日の続きですね。副業は継続が10割ということについてお話ししてきました。第1章、継続するための土台を作る。第2章、継続するための仕組みを作る。第3章、継続できないと感じたらすることを決めておく。第4章、学習体系を知っておく。第5章、挫折を前提として挑戦する。はい、昨日は第1章、第2章ですね。継続するための土台を作る、継続するための仕組みを作るっていうところまでお話ししました。で、今日は、第3章ですね。継続できないと感じたらすることを決めておくですね。はい。継続できない、もうやめたいって思うことが、ある時っていうのは、これやってても本当に稼げるのかなっていうちょっと疑心暗鬼になった時だと思うんですけど、そういった時に、稼げるということを疑似体験するっていうことがおすすめです。疑似体験っていうとですね、まあ例えば YouTube を見て、やる気を出したいと思った時にですね、その YouTuber、たちの YouTube をですね、もうひたすら倍速で見続けるんですよね。キーワードで絞ります。例えば、継続についてとか、副業継続とかキーワードを、入れるんですよね。そうするとバーッと出ますよね、YouTuber の方々が。それを2倍速で、ひたすら、早送りしながら見続けます。はい。ちょっとまあ、話すことが早い人がいるんですけど、まあ、気にせず、読み取れることだけ読み取っていって、もうひたすらもうずっと倍速で聞き続けるんですけど、そうするとですね、心にぐさっと刺さるような、ことを言ってくれたりとか、まあ、図星ですね、図星を言ってくれたりとかですね、まあ、乗り越えてきた過去っていうのがあるわけなんですけども、そういった過去とかをですね、こっちの側に寄り添ってこう話してくれる方とかも多いんですよね。まあおすすめの YouTuber っていうのが、まあアポロさんでしたり、山田道尊さんっていう方でしたり、池早さん、学部さん、まあ、小成社長、鴨頭さんとか、まあ有名どころのインフルエンサーの方たちですね。まあこういった方たちの、お話、もちろんためになるお話いっぱいあるんですけど、そうじゃなくてですね、とりあえずキーワードで絞って検索すると、下の方に、もうほぼ無限に近い感じでこうずらーっと並ぶんですけど、ずっと上から順に見ていくとですね、全然あのインフルエンサーの方たちとかじゃなくても、まあ中堅どころの人とか、全く知らないような人とかでもですね、ためになる話っていうのはいっぱいしてくれているんですよね。そういった方たちのお話とか聞いて、まあ、うん、本当にちょっと稼げるっていうことをこう疑似体験していくっていうことが大切なんだなと思いますね。まあ、YouTuberの方たちっていうのは、まあ、好き嫌いあると思うんですよね。この人の話は頭に入ってきやすいとか、ちょっと苦手だなっていうのはあると思うんですけど、まあ、第一印象だけで決めずにですね、癖の強い人っていうのはいっぱいいるんで、まあ、癖のない人っていうのはもちろん、活躍できない、じゃないかなとは思うんですが、そうですね。まあ、最初は頭にスッと入ってきやすい人がいいんじゃないかなとは思いますが、まあ、第一印象だけで決めずに、そのうち慣れるっていうことも知っておいた方がいいと思います。あとはですね、直接話を聞くってことですね。まあ、ポッドキャストとか YouTube とかでお話聞くっていうのは、もちろんその疑似体験、稼げるということを疑似体験することにはなるんですけど、よりリアルな体験がいいということですね。ポッドキャスト、YouTube を聞くっていうよりリアルな体験は、ライブ配信ですね。ポッドキャスト、YouTube、スタイフとか、Instagram とかもそうですけどね。ライブ配信で、その人がリアルタイムで話していることを聞くっていう方が、よりリアルな体験です。その次は、Zoom、Skype などの、リモート対談ですね。その次がさらにセミナー、一対多数で、まあ、リアルで目の前で話してくれる。でその次は一対一の、対面ですね。この順番でよりリアルな体験順で、直接話を聞いた方が、稼げるということについて疑似体験できる効果が高いということですね。そうすれば、挑戦できないということを感じた時にですね、こうしようということを決めておけば、よりそのまたモチベーションを立て直せるんじゃないかなと思いますね。で次にまあ一人で頑張ろうとしないということですね。まあ私にも言えることなんですけど、一人でこうやる、もうひたすら独学でやるって決めているとですね、まあ仮にじゃあ一人でやるとしますと、何回かこう壁を乗り越えつつ頑張りますよね。で一人では乗り越えられない壁にぶち当たります。で、まあ、ひたすら、重い悩みになりますよね。で、まあ、本業でも余裕がなくなってきて、副業でも成果が出ないと。で、壁を越えられずに副業断念。で、また本業だけに戻ってしまうということを、 になってしまいます。でここで一人でやるって決めないで誰かに頼るっていうことをやると、何回か壁を乗り越えつつ一人で頑張ります。で一人で乗り越えられない壁にぶち当たります。でそこで質問相談とかしますね。でまあ解決できたり、まあ、光が見えたりするのでまた頑張りますよね。でまた頑張ると、また、壁にぶち当たったりとか、これの繰り返しで壁を乗り越えることができて、でまあ副業で少しずつ成果が出始めるので、まあ、本業も調子もいいしということで、はい、副業も続けられるということに、なりますね。でまあ誰かに頼る方法っていうのは、まあ、ツイッターでコンタクトを取ったりとか、コンテンツを買ったりとかですね、コンテンツを買って連絡を取ったりとかですね、オンラインサロンコミュニティに入ったり、コンサルコーチングを受けるということがあります。まあこれを、なんていうんですかね、継続できないって諦めかけた時に、こういう方法があるんだ、こういうことをしようという決めておくっていうことが、継続するために大切だと思います。これ第3章、継続できないと感じたらすることを決めておくということです。はい、次第4章、学習体系を知っておくですね。まあ、挑戦する前にどういう学習体系があるのかっていうのを知っておいた方が、まあ、挑戦しながらでもいいと思うんですけど、いいと思います。はい、ロードマップ式で学習するのがいいと思いますね。で独学の場合ですが、まあググりますよね。で学習手順のロードマップ系記事とかいろいろあると思いますんで、そういう学習手順を体系化してくれてる記事っていうのを見ながら、まあ独学でググるっていうことが一つの方法ですね。でまあ次メルマガですね。メルマガも体系化されてこう順番通りにちゃんと作ってるものが、順々に届くようになっていますんで、気になってる方のメルマガでまあ勉強するっていうのも、方法の一つだと思います。まあただこれは、メルマガっていうのは最初の7日間とかっていうのが、すごい商品を売るための一番重要なステップに、まあ、向こう側からするとなっているんで、すごい、こう煽るような感じで ものをその自分の商品を売ってこようとするんで、まあ、そういう、ことがあるんだっていうことを分かりつつ、勉強させてもらうと、まあ、必要なものであれば買ったらいいと思いますしっていう感じですね。独学の場合は、まあ、Google、メルマガ。次、YouTube 本人が作った再生リスト。YouTuber っていうのが、本人がこう再生リストを作ってくれてる場合があるので、まあ、それも割とこう体系化されてる、動画のそのリストだったりします。はい、ここまでは無料ですね。で、次、Kindle ですね。まあ、Kindle もまあ、読み放題で、月1000円で、まあ、ほぼ無料みたいな感じで、こう、体系化されているものが学べますね。商業出版されているものとかも結構無料であったり、無料というか読み放題であったりしますんで、まあ、そういったもので、独学で学んでいくということですね。で、まあ、Udemyですね。Udemyはまあ、無料もあるんですけど、割と安いもの、セールの時とかですね、あったりしますんで、Udemyで体系化されている、独学の学習方法ですね。まあ、コンテンツ販売者とつながれるっていうこともありますんで、割と、低価格で、コスパの高い独学方法っていうのがあると思います。次、独学じゃなくてですね、コンサル、コーチングを受けるっていう方法があります。まあコンサル、コーチングを受けるメリットっていうのが、まあ、払ったお金が覚悟になりますよね。で、払ったお金の元を取ろうと真剣になります。払った金額に見合った、またはそれ以上の価値も提供してくれることもあります。で、まあ、無料では自分で情報の取捨選択をしなくちゃいけないんですけども、コンサルやコーチングだったら先人の知恵というか、まあ、成功者の知恵を得られるということですね。まあ、メンターを得ることにもなりますし、まあ、コンテンツ販売者とつながれるということがより、高額なために、より強固な、関係を築けるということですね。でも無料の情報とか、まあ、有料のプラットフォームとかで公開されている情報っていうのも、体系化されているんですけども、これ割と多数に向けたものですよね。まあ、公開されているものなので、なので、まあ、コンサルとかコーチングっていうのはケースバイケースで自分に合わせて体系化してくれるということが、まあ、この、コンサルコーチングの強みじゃないのかなと思います。で、まあ、この独学とコンサルコーチングを受けるという学習体系ですね。こういうことをしておくことで、まあ、継続できる、助けになるという感じですかね。になるんじゃないかなと思います。はい、ちょっと、ささっていう感じなんですけど、第5章ですね。次、挫折を前提として挑戦するということですね。ここでまあ初めて挑戦するという段階、最終章でなってくるわけなんですけども、今までの前段階ですね、継続するための土台を作って、継続するための仕組みを作って、継続できないと感じたら決めておく、ことですね。継続できないと感じたらすることを決めておきますね。で、学習体系の方法も知っておくと、 で最終章で初めて挫折を前提として挑戦するということですね。でまあ挫折は当たり前なんじゃないかと思います。まあ、やってみないと適性すらわからないですよね。挑戦して挫折するっていうのはもう前提で、挑戦して挫折しなければいけないということですね。そうですね。段階としては、まあ、稼げそうな副業をピックアップして、興味のあるものから挑戦していけばいいなと思います。これは過去の自分に向けての音声でもありますが、悩んでいる時間がもったいないですね。あれやろうか、これやろうかっていうやってる時間がとにかくもったいないので、まあ、まず、始めて、次のことは走りながら考えたらいいと思いますね。そうですね。まあ自分にもまあ言いたいんですけど、1年ぐらいやって、芽が出なかったら次に進むっていうぐらいでいいと思うんじゃない、いいんじゃないかなと思います。まあ稼げないもの、稼げそうもないものは、まあ1年ぐらいやったらもうどんどん切り捨てていって、稼げると、まあ、その副業もまあ好きで楽しくなりますんで、とりあえず、襟好みしないでやってみるっていうことが大切なんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、何をやるにしても地味だと知るっていうことですね。まあ、派手な人の姿だけを見て、まあ、始める方っていうのも、まあ、多いと思うんですけど、そんな部分だけじゃなくてですね、まあ、そういう人たちでも地味なことをやってきて、今があるんだっていうことですね。で、今、そう見えていても、実は地味なことしかやっていなかったりします。こんな地味なことをやってばかりいてもダメだと思ってしまって、やめてしまうことがなくなりますよね。そうですね。大企業が、まあ、こう、沈んでいったりしている中で、まあ自分が毎日更新して頑張っているからってこう、結果が出るって思い込むのも、ちょっと違うんじゃないかなと思って、まあこうやって成功している人たちの姿だけ見ていてもですね、こうやる気が萎えてしまうっていうことがありますんで、まあそういう人たちも地味なことしか、地味なことを多くやっているっていうことですね。大企業もきっと地味なことを多くやっているはずです。はい。あとは失敗を許容するっていうことですかね。どんな人でもこう同じ成長曲線の形をたどって成功しているってことを言っているんですけどね。これ本当同じ話何回も聞きましたね。複利の成長曲線と似ていてですね、45度線じゃないんですよね。アメリカの経済成長はほぼ45度線なんですけど、そうじゃなくてですね、複利の経済成長ってこうずっとこう飛行機みたいに低空飛行して途中からグッと上がるんですよね。このずっと低空飛行している間が、まあ、1年2年3年4年5年と続いて、まあ、6年目で、まあ、人によって初めてそこから急上昇していくって、まあ、複利の成長曲線っていうのも、まあ、最初はこうコツコツコツコツ毎月3万円ずつこう貯めていっているものがほぼ変わらないんですけど、まあ、ある10年あたりを過ぎたあたりからですね、急上昇していくんですけど、まあ、こういう感じで、まあ、どんな人でもこういう成長曲線を辿っていくんだよっていうことを理解しているだけでも、まあ、失敗を許容できるんじゃないかなと思います。まあ、最初から結果が出てちゃんと45度線で右肩上がりでずっと成長していくってことは、ほぼありえないんですよっていうことを理解しているだけで、まあ挫折を前提として挑戦できるんじゃないかなと思います。はい、以上ですね。ざっと話してきました。土台を作る、仕組みを作る、継続できないと感じたらすることを決めておく、学習体系を知っておく、挫折を前提として挑戦する、以上になります。これは今電子書籍で書いているんですけど、なるべく早く書き上げてですね、皆さんにお届けしたいと思います。はい、興味のある方はぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。